岡本明夫の奈良奥の奥。今月も東大寺佐川普門別当と岡本明夫先生の対談をお届けしております。ただいまの部分は収録でお送りしたんですけれども、お電話でつながっています岡本先生、いかがでしたか？
やっぱり人間って趣味持たないかんね。
そうですね。
あの佐川別当はまあ才あふれた人や境にもいっぱい趣味持ったね。それがまた、域まで達してはるからね。下手やけれども、数だけしてるっていう人と違って、この人は、それぞれがなかなかのもんを作ってはるっていう素晴らしい人やから、なかなかやっぱり趣味っていうのは深いですな。
そうですね。うん、本当に多才、多趣味でいらっしゃいますけれどもね。
俺ね、年いってね、はい、もう丁寧やらしてね、趣味のない人ってつまらんですね。もうでボケるしね。だから何かやっぱり自分の好きなことに打ち込むっていうのは、そんなやめてからね、突然ってできへんから、やっぱり若い頃からやっとかなきゃいけませんな。
そうですね。はい、ありがとうございます。それではここで東大寺から関係者に配布されています修法華厳に掲載されました、はい、佐川別当のメッセージをちょっとここでご紹介させていただきたいと思います。はい、修法華厳。新型コロナウイルス下に思う。壬己元年に即位された聖武天皇は、皇太子元井の皇子が1歳の誕生日を迎えることなく、壬己5年9月に夭折されたことに加え、長屋王の変や藤原の広次の乱など政治的に不安定な状況が続き、また天平7年夏に天然痘が流行、藤原氏兄弟をはじめ多くの人々が病死したことに随分と心を痛めておられました。天然痘の実態がわからなかった当時の人々にとっては、疫病は恐怖以外の何物でもなかったことでしょう。いや、現代においてもワクチンができるまで1年以上はかかると言われているくらいですから、我々もあまり違わないかもしれません。こうした中、聖武天皇は天平15年10月15日に盧舎那大仏造立の御事典を発せられますが、この御事典の中で天皇が有している権力や富を使って大仏を作るだけでは、形だけで心が伴わない、自発的に大仏造立に協力しようと思うものがあれば皆で一緒に盧舎那仏を作ろうと述べられ、広く国民に決縁を求められました。これは大仏造立の基盤となった華厳教の教え、つまりあらゆる存在はお互いに支え合っていること、動物も植物も人間もお互いの命を大切に思いながら助け合うことを国民に伝えるためでした。こうして盧舎那大仏は当時の国民の半数とも言われる延べ約260万人もの人々によって作られました。その創建当初から国の安泰と人々の安寧を祈ってきた東大寺では、今回の新型コロナウイルス下の蔓延に対してどのような形で対処ができるのか、寺内において協議を重ねてきました。5月末まで行った大仏殿中門祈壇下からの遥拝と、2月堂正面開き以外の拝観停止等の対応はその結果とご理解賜りますれば幸いです。報道でもご承知の通り、4月1日の昼12時から大仏殿壇上において新型コロナウイルス下の早期収束、罹患された方々の早期回復、感染により亡くなられた方々の追復菩提を祈らせていただいておりますが、皆様におかれましてもそれぞれの場所で各自の思いを込めた祈りによってお互いの命を支え合っていただきたいと願っております。医療現場の最前線でご尽力されている医療関係者をはじめ、このような状況でも様々な場面で勤務に邁進しておられるすべての方々に感謝の意を捧げつつ、皆々様のご健勝を祈念申し上げる次第です。ということで別当のお話を紹介させていただきました。それでは引き続き東大寺佐川普門別当と岡本明夫先生との対談をお送りいたします。
あ、 ところで岡本さん、
はいはい、
あの、お見取り1ヶ月やって、
はい、
で、終わったあくびの3月15日にね、
は
あ、ラッタンボをいただかせっていう行事があるんですけど、それご存知ですか？
ああ、存じ、あの、子供さんにこう、
そうもうあの、観音子とか浅間理子殿とかのじっちゃんが、
は
あ一人か二人でピュッピュッてやってあったんですけど、ああ今は希望者が増えましてね。
あれあれ
で特にその、ダッタン坊というのは、
ああ
その、先ほども、あの、申し上げた12、13、14、ダッタンっていうの行、
はい。
荒木をやりましたね。はい、で、その時に、司以下、司と平衆7人が、こう、帽子をかぶって、
はい、
こう、くぐりつけて、
はい、
まあ、走り回ります。はい、まあ、日が落ちてきますから、
はい、
それを防ぐっていう意味もありますね、
はいはい。
で、それが随分傷んだんで、何年か前に全部、その直すのと、新調資産があったんですね。で今、綺麗綺麗になってます、
はいはい。
で、それを使ったということで、
はい、
その、まあ、功徳があるっていうことで、昔から、15日、15日の、はい、まあ、お昼からの、寝飯行で終わるんですけど、
はい、
もう朝から、
うん、
その帽子を、
はい、
信者さんにお渡しして、
はい、
で、こう、順番に、
はい、
株に行きはります、
はい
で。特に2月等のご信仰っていうのは、
は
い、女性信仰なんですよね、基本的に。
はいはいはい、
おばあちゃん、
はい、
お母ちゃん、
はい、
孫というふうにね、
うん。
そうすると、その、それこそ、腹帯もご祈祷に来たりしはります。
うん、
で、神子、ご存知ですよね、神子来た時に、
は
い、上に、その十恵っていう朝の重い衣を着るんですが、
はい、
それ着る前に、神子を帯で着た時に、その同じ、その千家市で、帯を作った細い、
後年代。
後年代、ああ、ご存知ですな。後年代っていうの
は、
貸し出ししてますね。
はい、
よく知ってる信者さんは、
はい、
腹帯の上に、その後年代を、
あの後年代巻かはるんですか？
お貸しくだされるので、キャーリマンで。よく知ってる
人。安山の。
そうそうそうそう。
あ
安山でできますように。
はいはいはい。
で、それは腹帯ですよね。
はいはい、
でそういうふうに、2月の観音信仰というのは、
うん
まあ、次の命が生まれることを
なるほど、ね、
あのサポートするというの
が、はい、
ずーっと昔からあって、
うん、
で元気な子には被ってもらう、
はい、
だからその病気あちいきそれこそ、風邪もひかないよ、
うん、
元気でで孫さん被る、
うん、
でついでにお母ちゃんも被る、
うん、
お父ちゃんも被る、
うん、
おばあちゃんも被る、
うん、
この頃外人さんも被してくれみたいなまあまあそれはどうぞどうぞいうことでね、
はいはい、
何人かやってもらってるんですけど、それと特に最近、皆さんに申し上げてるのは、まあ、今年5年ぶり31回目の参籠だったんですけれど、その子供さんたちに、うん、その脱炭棒をかぶせるためにこの1ヶ月行をやるんだなっていうのは特に強く感じるようになりましたね。
は
あ
は
あ、次の命に僕が育てるわけにいかないんですけども、その間接的ではありますけども、
はい、
それは1ヶ月やってきた行の最終の証として、被ってもらうことによって、その子も1ヶ月荒井行さんと一緒やというね。
なるほど、ね。
まあ、環境になってもらうという。だからこそ昭和30年に、東大寺福祉事業団を作って、今東大寺福祉療育病院と名乗ってますが、重度の子供たち70人何がし入社してもらって、103人、40人のドクター、ナース、セラピストが頑張ってくれてます。
はい、
特に今コロナウイルスの感染が怖いので、もう必要以上に感染しないように頑張ってくれてますね。で、うん、今、その、特に0歳児からも預かってますので、
うん、
昔はね、その軽い子もいましたけど、ほぼほぼ今も人工呼吸器つけないと。
あんな重い子
が多い。重い子が多いんですね。それでも、やっぱり訪ねて、来て、くださる方がいっぱいいてて、これでもあの、徳勝龍、ちょうどね、KBD 入ってる会社の契約してるんですけど、その警備会社の一人がね、彼のお父ちゃんなんですよ。
あれあれまた。
で、お父ちゃんが呼んでくれて、で、子供たちに来てくれて、まあ子供大喜び。
そうでしたよ。
それから何年か前は、あの、ケネディ大使が、あの、モンベルの辰野会長、お友達ですので、あの、連れて行くわ、いうことで来てくれはっちゅうことで、子供ら、それから、あの、指導者も頑張ってね、ドレミの歌、これ英語でね、
うん、
覚えましてね。ど
う
あ、ディア、あ、フィーマル、ディア、これね。
お
う俺も、まあ、ケネディさん喜んでくれ。1時間もね、
ありゃ。
ずっといてくれてありましてね。まあ、もちろん、今の、天皇陛下、皇后陛下も、
はいはい、
天皇陛下も、ヒロミラさんの時に来てくれはったことありますし、はいはいはい、いつも心をかけていただいておりましてね。で、今、その病院そのものの、まあ、建て替えって言いますか、ちょっと次の土地も探してるところなんですけどね。その福祉、東大寺福祉事業団の総裁としても、夜館長になったら、 東大寺副事業団の総裁を兼ねようということで、
はい、
去年新たに作りましてね、厚労省、それから奈良県奈良市にも了解してもらって、
うん、
今だが、あの名刺には肩書き、東大寺副事業団総裁も入れてますね。
なるほど。
これは議決権はないんですけどね、
はいはい、
既にやっぱり利用者の、まあ、保護者のお母ちゃん方が、
うん、
あのご心配なさるので、
うん、
いやいや東大寺は常に子供たちとつながってますよということで、その総裁というのを役職作らせてもらって、そうするとね、チャリティーもね、やりやすなりまんね、僕自身が。
なるほど。
行くでーということでね。
だから東大さんの信仰自体がやっぱり未来への、
そうですよ
ね、
子供。
お金があると。
そうですね。
だから子供への慈しみと、ね、
そうです
いうことが大きいですわな。
で、そもそも聖武天皇の、11年ぶりにお出来になった息子さん、元親王が一切足らずで亡くなってますからね。
はいはい。
こっからかなりやっぱり、あの仏教をきちんとしようという部分が聖武天皇にも割りだったと思う。
発端のとこですよね。
で、もう一つ榊先生のこと、個人的なことを申し上げて何なんですが、榊先生も長男さんを2歳で亡くしたんです。
そうですか。
だから、あの先生は本当に東大寺好きでいてもらっていて、西国の観音さんの霊場2月の裏作った時もおいでいただいて、
はい、
あの石碑も書いていただいて、それから今の絵馬堂茶屋も書いていただいて、なんと観音経一巻全部空で言わはりますね。
あ、そうですか。
僕ら今日本読まんと言えばいいけどね。
観音経、そらんじては
った。そらんじて。で、ご自宅にちゃんと事物堂があって、
あ、
そこで毎日拝んではったんです。やっぱりすごい人は、やっぱり違いますな、なんか。
やっぱりそれとやっぱりその神仏大事にするっていう心で繋がるのがまたよろしいですわね。
そうです、そうです。そこが一番大事なとこなんじゃないかなと思いますよね。
これさっきのね、この5本出された、この小さな命も、聖武天皇の何ですわな、同職ことごとく栄えっていうことにね、通じていきますですわね。
そうなんですね。だから今のうちの病院の富谷院長が何年か前からやってます親子レスパイターハウス、これも副事業団取り込みまして、これはね、あのね、そういう施設とか入るだけじゃなくて、
はい、
一番のね、そういうご家族のまあ、希望というのは、
はい、
例えば3人兄弟います、
はい、
1人障害の子がいます、
はい、
2人健常者です、
はい、
そしたら全ての家族の行動が、
うん、
その障害のある子に合わさざるを得ない、
はいはい、
旅行も行きにくい、
はいは
い、買い物も行きにくい、
はい、
で親子のスパイというのはまあ全国的に少しずつ動き出してるんですが、うん、うちは富山先生いてて一生懸命やってくれるので、はい、でどういう動きするかというと、そのご家族に申し込んでいただいて、うん、ちょっと泊まり込みでね、
うん、
今そのちょうど所詮の方へ行く方にその宿舎があって、
うん、
そこを日本財団からとか補助金もらいながら整備を進めてましてね、
うん、
そこへ泊まり込んでもらうんです、
う
ん、でご家族一緒に五百山へ登ったり、
はい、
大仏殿をお参りしたり、
うん、
あるいは2月へ豆まきに行ったりとか、
はいはいはい、
いうことをね、
うん、
やってくださってまして、
まあ、
それはいろんなドクターもナースもセラピストもボランティアで協力すると、あちこちの病院のね、
勝手に行けっちゅうわけに行きませんから、やっぱりそれは医療的なことも
ちゃんと分かった人がね。
なるほどね。
それを大変喜んでもらってましてね。
ああ、
次のうつる病院の時にはきちっと、こう、組織立てをするということで、いうことでね。やっと10周年になるんかな。みんな一生懸命やってくれてます。
全てこう身を結んできてお境によろしいですね。
だからね、リスナーの皆さんには、まあ東大寺福祉療育病院とか、親子レスパイターハウスとか、そのちょっとウェブサイトペットね、クリックしてもらったら、あ、こんな活動してあんねんなって。
そうそうそうそう。
まあついでにうちの東大寺のホームページペットやってもらったら、ちょっとトピックスでも出してるのありますから、ちょっとコロナウイルスのこともね含めて、
はい、
ご覧いただいて、はい、自宅でもできること手合わせて。12時から一緒に拝みましょうってことやってますので、うん、こちらの方向いていただいて、
はい、
お祈り参加していただいたらなと思います、
はい、今日は長時間本当にありがとうございました。
もう岡本さんにお会いできて本当に嬉しいです。
いやいや、私も楽しくございました、
もう依頼されるのが急やったけども受けたのは岡本さんの人徳でございます。どうもありがとうございました。
申し訳ございません、はい、ありがとうございました。
はい、ということで、岡本先生そして東大寺佐賀不問別当との対談お届けいたしましたけれども、岡本先生、
はい、
いかがでしたでしょうか。
いや、なかなか面白いお話でしたわ。
はい、
これね、ちょっと思い出したんやけどね、趣味持たないかんってことでふっと思い出した話あんねん、
はいはい、
それね、春日山で古事の森打ってね、文化財直す時の木育てようっていう会があって、そこの会長になったんやわし、
はい、
その時にその職人数差が出てこい言われてね、ほんでその服装はあらへんねや、 着るもんが、作業着。はい、ほんで持ってへんが。ほんで、百貨店買いに行って。
うん、
ほんで、百貨店で喋ってたら、よう丁寧になったら、こんなん趣味で買いに来はる人やはりますねん、話になって。
うん、
ほんで、これ大体百貨店の、衣装、中華、その、衣料品売り場って何がよう売れまんのって言うたら、そら、女性のもんやと。
うん、
で、その次、子供さんのもんで書いたら、そうですと。ほんで、3番目が旦那のもんですかって、違う言わはんねん。これ3番目はってペットのもんが売れんねやよ。で4番目が旦那や言うてな。それを思い出したよ、その話。なんと男で情けないもんやなっていう話や。
なるほど、
うん。で、これで終わったらあかん境に、
はい、
要は今日のまとめとしてはね、
ありがとうございます。
足元見ろっていうことをみんなで考えないといけませんな。
うん。
足元、もう一回足元見直してほしいなと。
はい。
これが今月のまとめの言葉でございます。
はい、ありがとうございます。足元を見る、しっかりと自分の足元を見つめるということですね。はい、ありがとうございました。5月から3回にわたりまして、奈良 .fm 開局20周年記念企画といたしてのこの東大寺にご協力をいただきまして、佐川不問別当との対談をお届けいたしました。これまでの対談の模様、5月6月分も奈良 .fm のホームページからも、何回も聞くことができます。佐川別当、本当にありがとうございました。そしてここで少し東大寺のことについてご紹介をさせていただきますが、現在東大寺ではですね、いつも非公開の会談員千住堂を特別に開始し、一般公開をしているということです。このあたりのことも先ほど不問別当もおっしゃっておりましたけれども、東大寺のホームページの方にいろいろと詳しく情報が載っておりますので、ご覧いただければと思います。そしてここでリスナーの皆さんからのお便りが届いておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。まずは、こちら大分市の方です。清家美香さんという方からいただきました。初めてインターネットのラジオというものを聞かせていただきました。軽快なおしゃべりの中にとっても大切なメッセージがたくさんあって、良い時間を過ごせました。変わらない奈良だと思っていましたが、変わらないように守っていくために変わり続けているんだなと思いました。動物たちのお話も興味深かったです。今度奈良へ行った時は、鳥や虫、植物や動物など小さな命を意識して感じてみたいと思います。これ先月のお便りいただきました清家さんからなんです。岡本先生いかがですか？
ああ、そうやね。ほんま、ええこと感じてくださってるのが何よりありがたいですな。
そうですね。
いいところを取ってくださってるもんね。
はい。ありがとうございます。そしてもう一方ご紹介いたします。いつも楽しく聞かせていただいております。ありがとうございます。普段聞くことができない東大寺の奥の奥のお話をワクワクしながら聞かせていただきました。今日まで東大寺をはじめ、なんとの文化財を大切に守ってこられた先人たちのご苦労が少し分かった気がします。これからも楽しい放送をお願いいたします。期待しています。ということで、こちらは大阪府にお住まいの沢井由美子さんからいただきました。ありがとうございます。岡本先生いかがでしょうか？
いや、本当に放送した甲斐があるご返事がいただけるのが何よりありがたいですな。打てば響くということがだんだんこの頃気づくようにならせていただいて、
はい、
嬉しい思いでおります。
そうですね、本当になんかね、素敵な今回本当たくさんのメッセージいただきまして、はい、その他にも本当たくさんいろんな地域からいただきました。皆さん本当にありがとうございます。その中のお二方だけご紹介させていただきましたけども、
はい、
本当に皆様ありがとうございました。さあ、そしてですね、こちら5月の時の放送で少しご紹介したんですけれども、番組から、そして保山さんからのおすすめの一冊、こちらをリスナーの皆さんにプレゼントさせていただきます。京阪な情報教育出版株式会社さんから出版しております、奈良の鹿と巡る四季という川上雄介さんが書かれました本です。著者のサイン付きで5名の皆様にプレゼントさせていただきます。ぜひ皆様、奈良 .fm のメールフォームから、住所、氏名、そして番組へのこの奈良奥の奥へのお便りを添えていただきまして、お申し込みいただきたいと思います。奈良の鹿と巡る四季、この本著者のサイン付きで5名の皆様にプレゼントさせていただきます。ぜひ振るって、ご応募いただきたいと思います。はい、という形でお届けしてまいりましたけれども、岡本先生、もう一言、もし何かありましたらリスナーの皆様へお願いしたいんですが。
そうや 早う皆さんにお目にかかって、公開の収録でもしたいもんですけれども、なかなか叶いませんが、まあ、余計に思いは募りますな。
そうですね、
だから実現できたときは本当に嬉しいと思います。
そうですよね。この状況というのが本当にもうみんなが心からこう、そして誰もが安心して過ごせるような形になれば本当に早くいいですよね。
そうですね。
岡本先生は充実したこの自粛の中でも生活を送っていらっしゃるんですよね。
それがな、この間病院行ったらな、
はい、
数値むちゃくちゃようなって。
あ、そうなんです
か。これ5キロぐらい痩せとんねや。
あ、そうなんですか。
普通には声張るやろ。
そうですよね。
結局な、考えたらな、外食多かったやん、今まで。
はいはい、はい。
一切外食せんかったらね、ものすごく健康な状態になってるさかいね。
はい。
まあ、あんまり夜うろうろ出歩かんといたろう思って。
そうなんですね。うん、先生、そうですか。
そう。
いやー、やっぱりじゃあ健康になってきて。でも運動とかも少しはされてらっしゃるんですか。
多少はね、
はい、
多少はしますけど、好きなことはできんねや。
うん、
歩いてこい言われたら嫌やねんけどな、自分の好きなこと一生懸命汗かいてやんじゃない荷物運んだりとか、
はい、
それが運動ですわ。
なるほど、うん、自分のやりたいことで体を動かし、そしてちゃんと奥様のお料理を、手料理をしっかり食べて、
うん、
健康的な生活を送っていらっしゃるわけなんですね。
三月病院行かんかったからね、
はいはいはい、
きっとあるなって思ったら、何のことない、痩せてるわ、数値下がってるわ、どないしはりましたよ、医者に言われて。
あ、そうなんですか、はい。やっぱりご自身でもちょっとそれ感じられましたか。
何にも感じてへん。
そうなんだ。
絶対数値悪い思って言ったんや。
あ、そうなんですね。
真逆の答え出て、ありゃーいうようなもんやん。
はい。
うん、
はあ。そうなんですか。いや、でも、まあでも本当にじゃあ、岡本先生にとっては結構ちょっとこの期間はいい期間ですね。
おかげさんで健康体になってきとんじゃん。
いや、そうですか、はい、でもまた本当に一日でも早くそのシュッとされた岡本先生のお姿を拝見させていただきたいと思いますので。
ありがとうございます。こうご期待や。
はい、期待して行きたいと思います。
はい、
はい、岡本先生本当にどうもありがとうございました。はい、ということで本当に岡本先生にもお電話つなぎましてお話を伺いました。素晴らしい佐川別当との対談、皆様にお楽しみいただきました。岡本明夫の奈良奥の奥。この番組は、誇れる歴史がある、作りたい未来がある、株式会社浅沼組の提供でお送りいたしました。